はい、それではそれでは、休憩の間に私とリュウタさんは、昔は光化学スモッグとかあったよねとか言って、あ、リュウタさんに通じないのかなと思ったら、リュウタさんも経験はあるということですね。1990年とうんうんっておっしゃってます。でも聞いてる人わかんないかもしれないですね、光化学スモッグ。
そうですね、まあ、光化学スモッグ、光化学って光の化け学って多分書くんですけど、自動車の排気ガスとかで出る媒炎と太陽の光とかがなんか化学変化を起こして人体に有害なものが出るっていうもので、そうですね、かつてはよく問題になって光化学スモッグ注意報とかが出ると外で体育の授業がなくなるとか、そういうことがありました。多分車の方の排気ガスの規制も進んだことによってかなり減ってきてるとは思うんですよね。
そういうのはアーバナシャンペーンは大丈夫ですよね。今までもそんなないんじゃないかな。
自動車社会とは言っても日本のなんか幹線道路みたいに混まないみたいなのは多分ありますね。僕の出身地はその国道のバイパスとあと関越自動車道の料金所みたいなのが近くすごい近くにあって、まあ、若干そのせいっていうのもあると思うんですよね。
で、それでその光化学スモッグと全然関係ない、後半というか真ん中はバードウォッチングの話ちょっとしてみたいなと思うんですが、ところが私はバードウォッチングっていうのをしたことがなくて、どうしてそのでも話題になるかというと、バレンタインデーの話からなんですが、リュータさん、バレンタインデーって、何かいいことありましたか？
特になんか特別なことはやってないですね。うちの子がアパートの隣の家の女の子からもらってましたけど。
そうなんだ。
まあまだお互い2歳半とかなんで親同士ですけど、もちろん。
すごい。でもじゃあチョコレートの日っていうみたいなのを認識しているんだ。
なのかな、どうなんでしょう。
で皆さんはどうされましたかということで、でその話が長くなりましたけれども、私が先週かな、はるかなショーの音源をいつも送ってセットアップしてもらっている WRFU の UCIMC のスチュアートさんからメールをいただいて、それで私がハッピーバレンタインとかデーとかこう書いて送ったんですよね。何も言葉だけ送ったら、バレンタインデーにホーマーの周辺で野鳥観察をしたっていうふうに、なんかメールが来て、オデュボーンソサエティ、ローカルオデュボーンソサエティで、こういろんな人と一緒にそのバレンタインデーの朝に、バードウォッチングをして、そのリーダーは非常にエクスペリエンスブライバーダーって書いてあったんですけど、私このバーダーという英語を知らなかった。水田さん、バーダーって言うんですか？バードをよく知ってるとかいう人。
そうなんじゃないですかね。バードウォッチングをよくする人だと思いますが、
バードウォッチャーみたいな感じ。ってで、そういうこう、なんかこうリーダーみたいな人が一緒にいて、でそのホーマーレックって言ったら車で 2,30 分ぐらいですか、アバナシャンペーンから、で行って、でそれでバードウォッチングですっごく良かったよっていうメールが来て、書いてあった鳥の名前が私が全然分からなくて、リュットさん分かりました、分かるのありますか？ホワイトフロンティッドギース、ゴールドフィンチーズ、これは冬の間はゴールデンではなくオリーブグリーンですの色ですとか、ウッドペッカーズ、ロットバーザーズとかもういっぱい書いてあって分からなかったんですけども、あ、キツツキとか、あと白ガシラガシ、松の引き、日本語にすると何なんだろう、分からなかったんですけど、でそうやって青ゲラとかいろいろ名前が書いてあって、でこのハイキングは This was described as queer friendly hike っ っていうふうに今回は銘打ってやって、こういろんな人が集まって楽しかったですよっていうふうにいただいたんですが、おイリノイアーバナシャンペーンだとこのバードウォッチングってすごくいろんな鳥がいるのかな。
そうですね、結構いろんな鳥はいると思います。特にそのホーマーレイクとかクリスタルレイクパークとかそういうあの森がある、うん、残ってるようなところにはいろんな種類いるんじゃないかなと思います。ここで出てきた鳥は結構、ギースとか以外はちっちゃめの多分鳥で、日本でいう と、スズメとかホウジロとかそういうのの仲間ですかね。フィンチとかは形はスズメみたいな、あフィンチはちょっと違うか、うん、シスキンとかは形はスズメみたいだけど、あの色が派手なやつとかで、うん、タウヒっていう鳥は、日本語だとまあホウジロの仲間とか、ちっちゃめの鳥ですね、割と森の中に住んでる。
なるほど。じゃあ日本だったら今からだとメジロとか来るじゃないですか。私あのに庭にもなんかメジロがいっぱい来て、なんか可愛いなと思う。あれぐらいの草ですね。
そうですね、あのメジロとかヒヨドリとか、うん、あのそういう感じの、
ヒヨはちょっと大きいかなと思って、
うん、かもしれないです、
うんうん、あそういうのが可愛いのがいっぱいいて、じゃあ写真送ってって書いたら、いやいやいや、あの遠くで双眼鏡で見るの、だからなんか携帯であのスマホで撮ろうと思っても撮れないんだよって言って書いてあったんですが、そのバードウォッチに行かれたことありますか。
ないですけど、まあでもバードウォッチングは割と倍率高い双眼鏡で見るイメージありますし、うん、鳥の写真撮る人っていうのものすごいあの望遠レンズつけてますよね、カメラに。
撮るの難しいですね、うん、持ってます、そのあのカメラも含めてその望遠鏡っていうか見る、
鳥を撮るためではないですけど、あ、うん、あ双眼鏡はまあなくはないですけど、そんな倍率のいいものは持ってないですし、うん、カメラもあの望遠レンズ持ってるので撮ろうと思えば撮れると思うんですが、うん、なかなか相手が小さいの で、
大変です、ね、
専門で狙ってる人じゃないと、うん、いい鳥の写真っていうのは難しいと思いますね。
でもね、あの双眼鏡を持ってたら見えるかもしれないけど、それが何かっていうことを説明してもらえたりすると、そうさらに面白くなりますよね。でこのオデュボーンソサエティ、これは聞かれたことあります、どういう、
はい、あのアメリカはではオデュボーンソサエティって言いますね。日本だとまあ日本の野鳥、日本野鳥の会っていうのがあって、あの紅白歌合戦であの会場の票を数えるじゃないですか。あれも双眼鏡使って数えてますよね、まあ、あれで有名だったりしますけど、あれもあの実際あの何も意味なく出てきてるわけじゃなくて、あの野鳥の会とかオーディボンソサイティとかもそうですけど、あの鳥の数をカウントするっていうのが割と大事な観察活動の一つなんですね、うん、渡り鳥が何羽来てるかとか、だから双眼鏡で覗きながらカチカチカチカチって数えるのってすごい大事なスキルなんだと思いますが、アメリカの場合は、ジョン・ジェームス・オーディボンって、これオーディボンって人の名前なんですけど、ジョン・ジェームス・オーディボンっていう人が、初めて The Birds of America っていうアメリカ全土の鳥を網羅した、でそれのスケッチとかを含んだ図鑑を出した人なんですよね。それで鳥類の愛好家たちの集まりをアメリカではオーディボンソサエティって言って、それぞれあの地域ごとにあって、だいたいオーディボンソサエティって呼ばれてます。
あ、それでオーディボンソサエティなんだ。でシャンペーンカンティのオーディボンソサエティはこの、 あの、ローカルのオーディボン、ソサエティのウェブサイトを見ると1940年に設立されて、でなんていうかな、野鳥観察クラブ、野鳥クラブみたいなで始まって、で1945年に全米のオーディボン協会のお支部になりましたっていうふうに書いてあって、で、まあ、現在では、その現在がいつの現在かちょっとわからないんですけど、250 members more かオーバーって書いてあったか、それ以上 の、 あの メンバーがいますっていうことで、多分こういった活動とかにメンバーとして登録してる人もいるし、その時々の活動に参加して行ってみようよ、いいのいいの行ってみよう、申し込むよみたいな感じで集まってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、でこう皆様の入会を歓迎し、積極的な参加をお待ちしてますみたいなことが、書いてあって、長いですね、1940年から今日まで続いてるってことですね。
そうですね。でもあの、うん、オーディボンソサエティっていう活動自体はアメリカだと1900年代、20世紀になってすぐぐらいからあります。だからそういう野鳥趣味の会みたいなのは、うんうん、結構古い活動ですね。
で今さっきルタさんがおっしゃったように、図鑑があったりこうリストがあると、なんかさらに好奇心が湧くっていうか、これを見つけてみようとか、いろいろこう何ていうか、見たいものが先に可視化されたりとか、見たものを確認できるっていうので、一層ね、なんか進みますよね、そういう活動みたいなもの、
う
ん、
そうですよね。図鑑のまあ、見たものを特徴から図鑑で調べるっていう、まあ、それは花とかキノコとかでもそういうところ多分あると思うんですけど、うん、自然をそういう自然の中から何か見つけるっていうか、そういう活動は面白いですよね。
まあね、虫、子供たちだって虫とか
も
ね、
虫もそうですね、うん、昆虫もそう、
うん、どんどん好きになってしまって、こうそれこそ沼にはまってしまうみたいな感じになってしまうんですけども、でもちょうどその話題が今ちょうどいい感じで、3月にサンデーモーニングバードウォークっていうのが始まるっていうか、このバード、朝の、野鳥の会みたいな、観察会みたいなのが定期的に3月から5月だったかな、こうあるみたいです。サンデーモーニングバードウォークっていうので、さっきのオディボンウェブサイトを見ていただいたらいいんですけども、何時からでした、7時半、早いですね。で集まるのはこれは、ね、どこ
ですか。そうですね、アニータパーフスネイチャーセンターっていうのがあって、うん、これはアーバナのノースブロードウェイアベニューの方、アバナのちょっと北の方ですね、クリスタルレイクパークとかそういう方向ですが、そうですね、そこにネイチャーセンターがあって、そこの駐車場で、朝7時半に集合しますって書いてありますね。
でもアバナシャンペーンから、ダンタンアバナシャンペーンからだとそんな遠くないんですよね、こちらの方。
遠くはないですね。アバナは、まあ、町の部分そんなに大きくないっていうのもありますので、うん
うん、北部どっち
北の方です。キャンパスから見ると北の方です、ね、うん、ダウンタウンとかキャンパスから見ると北ですね、
うんうんうん、でそこで毎週土曜日に7時半から9時にこう集まって、参加することができるみたいです。でなんかこういうのをこう見ていたりするとリストとかもあって、こういうのが見られますよとか、何を見たかちょっとチェックしてみましょうみたいなリストがあったりとか、あと私が感動したのはいろんなその鳥のそれこそ図鑑みたいなのが写真入りであるんですけど、鳥の声も入ってるんですよね。で、なんだっけ、ブルーインディゴバードとか、なんかインディゴの名前がつく鳥とかあって、本当に写真が綺麗で、青がこういろいろこう変わる青の羽があって、でクリックしたらその声が聞こえて、声も聞こえるみたいな、こういうのが見れるんだ、生でって言ったら変ですけど、見れて自分で発見できたらすごくその日曜日の始まりとしていいなって思ったり、今度一人で歩いた時とか、あるいは身近なところで今まで見過ごしていたとか気がつかなかったことにいろいろこうなんか心をときめいたりとかするんじゃないかなと思って、面白そうだなって思ったんですけど、どうでしょうか、リュウタさんはこういうの日本とかでされたことあります？
特にそういう野鳥の会の活動とかに参加したりしたことがあるわけではない、うん、 ですけど、まあなんか子供の頃とか興味はなくはなくて、双眼鏡の子供向け、うん、おもちゃみたいなやつ買ってもらって、こうなんか旅行行った時にこうなんかハイキングとかしながらいろいろ見てたりした記憶はありますが、
でもなんか都会でも結構飛んでますよね。まあ、カラスはもちろんいますけど、ゴミも荒らしてとかいますけど、鳥はいろいろいるような気がする。
そうですね、都会でも住宅街とかでも割と種類はいっぱいいます、今でも。なのでそうですね、メジロとかもそうだし、あとモズとか、トンビとか場所によってはいたりしますし、
そうそう、うん、今度こう時間があるときにトンビの話とかもしてみようと思います。いろいろお弁当を狙うトンビとか、カラスがゴミを荒らしたりとか、でもサギがいて、こう砂水とかでも歩いてたりする、その写真を父はそのに送ったら可愛いってなんか返信が来ましたけども、そういった皆さんから の鳥 の話題とか、自然っていうのかな、身近なところのさまざまな生き物の話題とか、そういうのを送っていただいたら、続けていろいろ投稿していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。それでは曲をどうぞ。
Indigo Bunting